縄文ラジオその日は燃えているか第1回始まりました。この番組は2022年に刊行した写真集その日は燃えているかを出発点とし、縄文時代にまつわるあれこれを雑談ベースで掘り起こしていく番組です。聞き終わる頃には縄文人の後ろ姿がちょっとだけ見えるとか見えないとか。 MC を務めます写真家の吉森慎之介です。
縄文人編集長の望月明秀です。
アンパサンズのデザイナーの佐藤恵里です。
本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて本日は山梨県笛吹市釈迦堂遺跡サテライトスタジオよりお送りします。先日一緒に釈迦堂遺跡行かせていただいたんですけど。
あ、行きましたね。行きましたね、はい、いや本当に釈迦堂は毎回行ってもいいですよね。高速道路からそのままアクセスできる、高速道路のサービスエリアからそのまま歩いて行けるっていうの本当に行き帰りに必ず寄りたい場所ですよね。
上りの時って、はい、東京に向かう方面って逆側にサービスエリアあるじゃないですか。
はいはいはい、あ、同じです。結局サービスエリア出て行けるので、
ぐるっと回らないといけないですね。
でも全然歩いて数分で行けますね、
は
い、
そんなサービスエリア感覚で寄れる遺跡があるんですか。
あ、本当ですよ。もうサービスエリアでトイレ休憩の傍ら博物館見に行けるんですよ、釈迦堂って。
それはかなりなんかストロングポイントですね。
いや、そうなんですよ、うん、東京から、中央道乗ってずっとこう山梨方面に向かってて、でサービスエリアがあるんですって入って、で階段をトトトトトって登ったら遺跡がある感じですね、
うん、サービスエリア、まあ、釈迦堂サービスエリアって
遺跡っていうか博物館がある
博物館が、
で釈迦堂遺跡はそのサービスエリアの場所なので、
あ、もうなるほど、
遺跡に停めて車止めて
遺跡で、まあ、休憩をして、
そう、遺跡で休憩をして博物館に行って土偶見てっていうことができるんですよ。そのまま帰るのは難しいんですけど一回出ないと、
うん、そうですね、
そうそういけないんですけど、
入るのは安し出るのは難しいみたいな感じなんです
か。あ、いや、その帰るっていうのはその車でサービスエリアに寄ったとしたら、そこで方向転換はできない。
なるほど、
車出れない
んで。
あれってでもオフィシャルでもあそこに止めていいよってことになってるんですよね。
パーキングエリア、あ、もちろんです。
そうですよね。
普通になんかパーキングエリアってそのまま車さえで勝手にじゃなければ、
はい、
人は出ていいんじゃないですかね。
ああ、そういうもんなんですかね。
あ、そうなんです。あ、確かになんか、まあ、サービスエリアとかパーキングエリアとかで、まあ、普通に外からアクセスできるところって結構ありますよね。
ありますね。
なるほど。
そうそうそう。だからもしかしたら、ね、東京でヒッチハイクして、中央道
ヒッチハイク
山梨とか長野の方に行く人を捕まえて、はいはいはい、で釈迦堂まで乗っけてってくれって言って、はいはい、で帰りは上りの、
あー、なるほど、
サービスエリアで東京までってこう掲げたらそのまま帰れるかもしれないですね。
すごい、
釈迦堂行って釈迦堂から東京帰るみたいなこともできると思いますね
車内のトーク気になりますね。どうして釈迦堂なんですかっていうことを運転者に聞かれて、
うん、それ知らないんですかみたいな
話しなくなりますけれども
で今ので思い出したんですけど、ちょっと情報関係ないんですよ、
はいはい、
ヒッチハイクの話で、うん、僕用賀インターからだいたいいつも乗ってるんですけど、で用賀インターと普通道のちょうど入り口というか分かれ目のところでヒッチハイクをされてる女性がいて、
はいはい、
ちょっと物理的に止まれないんですよ、高速道路の入り口なんで、
うん、確かに、
ちょっとなんかアドバイスしてあげたいなっていう、うん、ありましたねもうちょっと手前か、
うん、
もっと違う場所、本当境目のところなんで絶対止まれないですよ。
多分そこで事故が起きますね。
事故が起きるんですよ、うん、
飛び乗る
飛び乗る
飛び乗ればなんとかなるかもしれない
釈迦
堂その方釈迦堂行きだったんですか。
ね、忘れました。静岡だった気もしますね、ま
あ、全てが瞬間的な出来事になりますからね。
そうなんです、
車運転してると。
そうなんです。
でも実際ヒッチハイクってしたことあります？
いや、ないです。
ないですか？
いや、あるんですか？
すっごい若い時外国ではやったこと
あります、ね、あ、なるほど。移動距離にもありますけど、私結構歩くのが好きなので普通に歩いちゃうと
か、うん、静岡までとか
確かにちょっと1日2日は無理かもですけど、
でもたまにやっぱり見かけるようになってきたような気がしますね、う
ん、
なんか日本でもヒッチハイクしてるな、うん、この人っていう人が、
まあ、サービスエリアとか、
うん、
まあ、246の池尻大橋で見つけて、
へ、
これどこに行きたいの電車である程度行った方が早そうなとこだったんですけど、確かこれヒッチハイクトークですか？
ヒッチハイクトーク、はい、
まあその辺
にして遺跡の話をした、
遺跡の話をした、
は
い、で本当それこそちょうど、はい、一緒に望月さんと行ってきまして、うん、
釈迦堂遺跡博物館か、
はい、
なんですけど、あそこ桃の花がすごい綺麗な 場所なんで、もうそろそろですよね、多分季節としては、うんうん、すっごい人が集まるんですよ実は。実はあんまり縄文に興味のない人たちがメインですけど、桃の花メインで集まるところなんですよ。梅ジャムみたいに売ってるし、はい、桃もあの季節になれば売ってるし、あそこですごいいいですね。
なんか山梨ですしね、うん、なんかフルーツというかそういう、
そうそうそうそう、草も誓いましたよね。
おお、でも美味しそうですね。
ああいうカサカサカサカサってやつ、パッケージに入って
る。ああ、なるほど。
山梨とか長野に行く途中にちょっと1時間早く出て、で釈迦堂を寄って博物館行って、まあ、1時間ぐらい見てすぐ出発すれば何にも変わらないですから
何も変わらないって
予定が何も変わらないですから。
確かにちょっと仕事だって山梨とか長野に行くことも結構多くって、はい、まあ、途中で確かに釈迦堂って見たことあるなと今ハッと思い出しました。
そうそうそう、釈迦堂パーキングエリア、
あそこか。
サービスエリアじゃなくてパーキングエリアでしたっけ。
パーキングエリア、
あ、サービスエリアなのかな、
どっちなの。
ああ、ちょっと自信ないです。
でもそんなに大きくはないですよ、ね、
はい。てかどんどん脱線しちゃうんですけど、はいはい、サービスエリアとパーキングエリアの違い何なのかなって思って一回調べたことあって、うん、規模感の違いももちろんありますけど、
なんかなんあれ切ってんじゃなくて、なんか何かがあるかないかみたいなことでしたよね。
忘れました。
あれ
忘れました。
それで言うと、
はい、
結構あのいろんなパーキングエリアとかサービスエリアの下が遺跡の場合多いんですよ。
は
い、実は、まあ、釈迦堂もそうなんですけど、はいはい、静岡とかだと藤川サービスエリアとか、
うん、
結構大きめのサービスエリアとかは、うんうんうん、まあ遺跡だったり、
うん、
他にも結構いっぱいあるんですね、調べれば、
うんうんうん、
まあ単純にやっぱりあの広い範囲を工事するので、遺跡が出てきちゃうっていうのはあるんですけど、まあでももともと高速道路を通るような場所って昔から道だったんだなっていうのが、うん、なんかすごいよくわかるなっていうふうに思いますね。
確かに遺跡の話で聞いたことがあるのは、まあ、県庁だったりとか新幹線の駅みたいなこう結構重要な場所で、うん、結構重要な遺物とか遺構とかそういうなんかこう規模の大きいものとかが見つかりやすいって話を聞いて、うん、まあ、気候的にとか、まあ、災害に合わないとか、なんか一番ベストな場所、うん、昔からだったんだろうなって、
まあ、交通の要所というか、
はい、
あのちょうどその向こうからとこっちからとあっちからがちょうど交差するところとか、
うんうんうんうん、
あとは単純に本当に地形的に街道に なりやすい場所って
はい、
あるんだろうなと思いますね。
全然釈迦堂の話してないですけど
釈迦堂でも行ったことないんですよね。
そうです、まだ行ったことなくて。
釈迦堂って土偶がめちゃくちゃ出ている1116点ですね。
1116
点土偶が出てるんです。
ちょっともっと桁が違いました
そうそう、で土偶ってそんなにたくさん出ないんですよ、
うん、
まあ、縄文時代通して、しかも日本全国で考えても、あのまあ、正確な統計は出てないんですけど、だいたい今2万点ぐらいって言われてるんですね、うん、でそのうちの1000点って 5% なんですよ。
そうですよね。
そう 5% 5% は一つの遺跡から出てるんですよ、
うん、
で遺跡の数が縄文時代のものだけで9万箇所って言われてるんですね、だいたい。だからとんでもない数なんですよね、
うん、
1000点。
確かに
普通にこう1遺跡に1個も出てないわけです
よ、うんうんうん、そうですよね。そうそうそう、なかなか出てこないとこ
だ、なかなか出てこないのに釈迦堂だけで1000点出してるんですよ。
へ、
もちろんあの顔の時もあれば足だけとか手だけとかいうのもあって、
あ、
ただなんかそれが接合されないんですね、大体。
ああ、なるほど。
そうそう、別の個体だと判断されてるのが、まあ、1000点あるんです、ね、うん、でもっとすごいのは三内丸山遺跡なんですけど、はい、青森の2000点、その2つの遺跡だけで3000点出てるので、全体が2万点土偶が出てるとしたら、
うん、
その2つの遺跡だけで 15%、
うん、
そうなりますよね
ってことに、
とんでもない割合を占めていることが。
時期的にはどうなんですか、かぶってる。
時期的にはかぶってますね、周期の中央ぐらいですね。まあ、あの釈迦堂のその1000点が全部がその時期ってわけではないんですけど、
はいはい、
まあ、三内丸山もまあ全部がその時期ってわけじゃないと思うんだけど、うんうん、まあ、大体その中期中央、うん、まあ、固まってると思います、
ね、なるほど、
うん、
なるほど。
土偶って何っていう ことがもう分からなくなりますよね、そういうふうになっちゃうと。
土偶って何ですか？
いやそれは本当に分からないんですよねでも例えば、はい、釈迦堂遺跡の土偶って基本的には完全体になるものってないんですよね。で接合できるものもすごい少なくて、ほとんどがまあパーツが単体で出てるっていう状況なんですね。
例えば足みたいなとこだったり顔みたいなとこだったり、
そうそうそうそう。で土偶ってわざと壊されたのか壊されていないのかっていうのが結構ずっと論争されているんですよ。実はそれこそ釈迦堂遺跡みたいなやつは多分わざと壊されてるんですね。その場で、壊されてないものが残って風化して、まあその土の厚重さとかで壊れたりとかあったとしても、探せば大体ほとんどあのパーツは出てくるじゃないですか。
確かに
復元したらこう一つの土偶になる可能性多いじゃないですか。
確かに、
まあ、細かい破片とかは風化しちゃう可能性もあると思うんですけど、でもそれが全然ないってことはやっぱり壊れたものが廃棄されているというか、その場に捨てられているという状況になってるってことは、壊されたっていう可能性は高いんじゃないかなと思います、ね、一方でそうでない土偶もあるんですよね。もう直して使ってるものもあれば、ほぼほぼ関係で見つかるものもあれば、土器が壊れる比率と、まあ、土偶の壊れるのが、まあ、それほどこう比率的に変わらないとかそういう研究もあったりして、だから壊される時期とエリアがあって、
壊される時期とエリア、
そうですね、壊されない時期とエリアもあるんじゃないかなっていう。だから土偶っていろいろだよなっていうのがすごい思うんですよね。
湿度状況もそれぞれ違うってことですよね。
湿度状況もまあまあ割と違いますけど、大体でも土器捨て場みたいな、そういうところから出てくるのがほとんどだと思いますね。ただすごいいい土偶っていうとあれですけど、
なんか
ルッキズムみたいな話ですけど、はい、いや本当によくできている土偶っていくつかあるんですよ、
はい、
土偶ってすごい雑に作られたものもいっぱいあってすごい粗製に作られているのもたくさんあるんですけど、すごい綺麗に作られているそのトガリ石遺跡の国宝の縄文のヴィーナスみたいなやつとか、あとハート型土偶のすごい有名な群馬県の五原遺跡っていうところから出ているやつとかはやっぱ特別なこう埋葬のされ方をされているというか、埋葬って言っていいのかわからないですけど、見つかり方は結構特殊だったりしますね。一言でやっぱ言えないですよね。
そういったそのまあ より、まあ、おそらく完全体に近い形で出土してきたものっていうのが、その今国宝とかになっていたりっていうことなんですかね。
そうですね、ほとんど残っている、まあ、あまりにも残りが悪いとその、ね、国宝とかにはなりづらいですよね。
当時のもし土偶のかどういうポジションだったのか、まあ、想像の範疇でしかないんですけど、まあ、今でいうちょっと民芸みたいなところもあったんですかね。その普段の日常的なものでもあり、ものによってはすごくこうすごく美しくていろんな人に大事にされるものであったり、そういういろんなランクといってちょっと語弊があるかもしれないんですけど、あったんですかね。
ちょっとあったとは思いますけどね。ただ土偶もいろいろなので、それこそ、ね、三内丸山とか釈迦堂で1000点以上出ているのに比べて、ほとんどの遺跡からは出てこないかったり、出てきても1点とか2点とかそれぐらいしか出てこないような中で、こうそれを比べるのってなかなか難しいですよね。でめちゃくちゃ綺麗に作られた国宝になるような土偶もあれば、本当にこう手足がなんかボロッとついてるようなやつもあるし、すごいちっちゃいのもあるし、でかいのもあるし、造形的にやっぱり素晴らしいと現代人が思うのは、やっぱり縄文人もおこれはすごいぞっていうふうに思ってたと思いますよね。
それこそさっきトガリ石の話に出ましたけど、もうなんですかね、手合わせたくなるというか、なんか見に行った時に雲母が入ってキラキラしてるじゃないですか、ヴィーナスに。
そうですね、
なんか
ありがたいありがたい
ありがたいみたいな
拝
まずにはいられないですね、うん、本当に、
うん、尖り石ってあの長野県の茅野市にある遺跡で、まあ、あの縄文のヴィーナス自体は七夕遺跡っていうところから出てるんですけど、尖り石縄文考古館だったかな、うんうん、に、まあ、展示されているので、そこに行くと見れますね。
もう一体いますよ、国宝。
知ってます？
え、教えてください。
散々今言いましたけど、はい、本当は仮面の女神の方が好きなんですよ。
あ、聞いたことありますね、うん、
はい、ね、すごいですよね。
いや、造形としてやっぱりおかしいですよね。
おかしい
ですよね。やっぱり想像できない造形しますよね。ヴィーナスはまだ
あの、まあ、なんか
まだできそうな気もするけど、
はいはい、
仮面の女神まで行くと、ああちょっと違うな、文化が違うなと思います
ね。ああ、なるほど、うん、
これちょっと音声で伝えるのが難しいんですけど、
それはやっぱもうググっても
らう、ググってもらって、まあ仮面のような、
はいはい、
逆三角形のお顔をされてる、はい、でこうドデンっていう安定感がすごいなっていう、はいはい、なんかヴィーナスも言ってもなんかちょっとこう薄い板みたいなのを敷いてますよね、片方の足に。
ヴィーナスはちょっとこう足が揃ってないんですよ、
うんうんうん、
揃ってないっていうのは最初から揃って作られてなくて、ちょっと足が片足が前にちょい出ていてるんですよ。
だから
少し動きがあるんですよ、
はい、なるほど。
なのであのその分少しあの1枚板引いて、まあガタガタしないようにしてるんですけど、そういう造形になってるんですよね、もともと。
あれって壊れたんじゃなくてちょっと前に出てるんです。
そう、
すごい、
ニュアンスが、
ちょっと動き出そうとしてるような造形になってるんですよ。
知らなかった。
それは面白い、うん、
仮面の女神はほぼほぼ同じ地域からは出てるんですけど、まあ、遺跡名はもちろん違うし、
うんうん
うん、ただ時期もまあまあ違って1000年ぐらい違うのかな、
うんうん
う
ん、
ヴィーナスが中期の初め頃なの、中期の前夜ぐらいで、うん、仮面の女神が後期の最初の頃、前夜ぐらいなので、うん、700、800年とか、
うん、
700年ぐらいかな、違うんですよね。だいぶこうもう覚えてる人はいないだろうと思うんだけど、
うん、
縄文のヴィーナスのこと、
うん、
覚えてる人いないのかもしれないけど、でもあの地域はあんな国宝が2体も出るぐらい土偶の造形が伝統的にうまかったのかなって気がしますね。
なんかすごいですね、こう、はい、ドーンって置いてあってしげしげと、こんなに安定感のある土偶見たことないってぐらいすごいんですよ。
サイズ感はどれぐらいなんですか？
どのぐらいですか？40センチぐらいじゃないですか？
結構大きいですね。
結構大きいね、うん、
50分の1スケールドムみたいな。
ドムググってください、
は
い、
ドムはわかります、
はい、ドムわかります、
ドムわかります。いや、はい、でもちょっとドムっぽいんですよね。
ドムっぽい
体型が、
あ、じゃあややこう下にやっぱこう
下がすごい
中心が低くて、
そうですね、下半身
に広がりというか、
ボーンと足がめちゃくちゃ太くて、
うんうん、
顔が個性的で、うん、なんとなく黒いんですよ、
うんうん、
そこもちょっとドムに近しいところ。
そうですね。でしかもニラ先とあと長野の稲谷の方にほとんど似たような形のちょっと小さめの仮面の女神みたいのがいるんですよ。黒い三連星がジェットストリームアタックが完成してるんですよ、すでにあの時期に。
なるほどなるほど、
そう、縄文後期前用にすでにな
るほど
ドムがもう完成してるんですよね。
でもまあそれでいうとちょっとボスっぽい感じはしますよね、仮面の女神は。その中では
そうですね、
やっぱ威厳というかこう、
うーん、なんていうんですかね、仏様みたいな手を合わせたくなる感じっていうよりは、うん、こう本当異質なものすぎてちょっと理解が及ばないというか、
うんうん、
感心してしまう感じですね、
うん、
で前撮影の時に裏側見せてもらったんですよ、
うんうん、
足の裏、そしたらこう穴がちょんちょんって開いてて、うん、あの足の裏に実際に作る時の、まあ、ガスとか空気が抜ける用の穴、
うんうん、
見れないじゃないですか普段は。こうさっきみたいにドーンで展示されてるんで、うん、 だ意外となんかそういうちょっとしたところに燃えましたね。足の裏に穴開いてんじゃんみたいな。
結構ニッチなギャップ燃えですね。
なんだみたいな。
なんですかそれ。
なんかそこ、まあ確かにそれを見るとある種のこの親近感みたいなものは、うん、どっかこう取っかかりになるような気はしますけど。
そうですね。
ちょっとニッチなポイントでしたね。
うん、でも造形本当に面白いので、そうですね。ちょっとその 現代の工業製品では絶対にこう、うん、導かれない造形の結果になってると思いますね。
素朴な疑問なんですけど、
はい、
あの土偶を作るっていうのは特殊なスキルだったんですか？誰もが作れるものだったんでしょうか？
いやーそれもわからないですよね。ただ土器の方がまあ大量に作られるんですよ。
ああそうか。
土偶に比べたら、うんうんうん、土器は本当に必需品だし、うんうん、土偶がまあ一集落にまあ平均して 0.3 とか2とかそんなもんだとしたら、うんうんうん、土器はもうトン単位で出てるので、うんうん、あのそれはやっぱり比べるもんではないと思うんですけど、
うんうんうん、
ただ土器の文様とかは結構土偶に転用されたりとか、
うんうん、
結構土器と土偶の関係性っていうのも、まあ、研究対象にもなったりするんですけど、そこがあの、まあ、関係 してることはしてるんですね、
うん、
だから、まあ、同じ人が作ってる可能性も高いと思うし、
うん、どっちが先なんですか？土偶の文様が先なのか土器の文様が先なのかっていうのは、
まあどっちが先って言われると難しいですけど、
うん、
基本的には土器の方が主体な気はしますけど、ね、
うんうんうんうん、
やっぱり遺跡とかによって土器作りのうまい遺跡と、
はい、
そうじゃないところってあるなって結構いっぱい見ていくと、
うんうん、
なんとなく分かってくるんですよね、うん、この遺跡はすごい土器作りうまい遺跡だったり、ここの遺跡はなんかルール違反をすごいしてるなとかあの結構間違えてたりとか、まあ雑だよなみたいな
、うん、
ような遺跡もあるので、結構人によるっていうのはすごいあると思いますね、
うん、
上手い下手っていうのは作り手もそうだし、伝統的にその集落というかその村のには上手い人がよくいるなとか、拠点集落とか言われるぐらい大きなところは土器作りはみんな上手いなと思いますけどね、
うん、なんかちょっと妄想しちゃったのが、まあ、あの村にすごい土器作りがうまいやつがいるみたいな噂があったとて、
うん、
あのその拠点の集落とかにこうヘッドハンティングみたいなことがあったりするのかなとか。
あったかもしれないですよね、
うん、
やっぱりあの土器ってすごいトレンドがあるんですよ、
うんうんうんうん、
あの流行があって、それがどんどんこう文化圏全体で徐々に変わっていくんですね、うん、ってことはやっぱりどこかであの今はこういうトレンドなんだよっていうのをみんなこう個別に勝手に作ってるわけじゃなくって、
うん、
ちゃんとこうリレーションがあったり、うんうんうん、こう連絡し合ったりしながら土器のデザインが作られていってるので、だからやっぱり ちゃんと拠点集落みたいなところで土器作りを学んだ人たちが、
うんうんうん、
あの自分たちの村にもその技術を持って帰ったりしてたんじゃないかな、うん、まあいわゆるねセミナーだったりとか、そうそうそうそうワークショップみたいのが拠点集落でやられていて、その上手い人が講師みたいになってた可能性は全然あると思いますね。
土器ヘッドデザイナーがいたかもしれない、ね、
そうそうそうそう、うん、
なんかあれは残ってないですか、誰々作みたいな、
あサインみたいな、
サインみたいない
やでもそれこそ中部高地の中期の土器ってこの時期はこういう風なものの付け方するみたいなのがあるんですけど、ほとんど違うものばっかり作ってるので、
うん、
もしかしたら この文様を入れてるのは俺の俺の一門とか
はいはい、はい、
そういうのはある可能性はあるかもしれないですね。
土器を見たら、あこれあそこの家のとこだって、
あでもそれは結構わかると思います
ね。
アイヌとかもやっぱりこう、はい、その一族で文様が変わったりしているので、そういうのは縄文時代も持ってた可能性は全然ありますね、
うん、そもそも作ってたのは男性と女性っていうと、うん、
女性って言われてるんですけど、
はい、
まあそれは確定したものではないですね、
うん、それって何ですか、指紋が見つかってるのがちっちゃかったりとか。
それもあります、
うん、なるほど。
ただ大きい時とか手が届かないんじゃないかっていうぐらい深いやつとかもあるんで、うん、
結構そこまで磨かないといけないですもんね。
そうそうそうそう、なので
内側のってことですね、うん、
それはまあ男じゃないと難しいんじゃないかなって思うものもありますね。やっぱりこう土器とか見てるとすごい下手なやつによくあるんですけど、
はい、
なんかちょっとこうはしょっちゃってるなとかこの線こう一周して最終的にあ辻褄が合わなくなったっていうのでちょっとこう文様を急いでギュッギュッってなっちゃって本当はこうもう少しそうそうそうそうゆったり組まなきゃいけないのをこうギュッとなっちゃったりとか、あの右と左の線がこううまくこう交差してないとかそういうこともよくあるのでとか、まあその指の形が残ったりとか、まあそういうのを見るとまあなんかいろいろ下手な人もいるのかなとか、うん、いや本当にいいんですよね。その上手いのを見てるよりもなんかこう人を感じるというか、上手いとどんどん工業製品化しちゃうっていうか、やっぱり上手さってこう人の感じをなくす方向性あるじゃないですか、手癖をなくすみたいなやつが、それが本当にめちゃくちゃ出てるやつって魅力的じゃないですかね。結構なんかすごい下手な土器好きですね僕は。
これもやや語弊があるかもですけど、なんか下手馬の美学みたいなのあるなと思っていて、
はいはいはい、
なんか上手いんだけど下手だし下手だけど上手いみたいな、そのちょっとしたこの余白がある感じってやっぱりすごく惹かれるなと思っていて、個人的にも、
縄文人がそれを狙ったかどうかは、
そうですね、狙ったかはちょっと分かんないですけど、
分かんないんですけど、結果的に、現代人はやっぱちょっと狙うじゃないですか、
そのイラストレーター
とか狙って下手な線を描いたりするじゃないですか縄文人はそれを狙ったかどうかはちょっと分かんないけどでもこれ狙ってんじゃないかなっていうのはなんかたまにありますね。
あるんです、
本当に綺麗に、あの造形としてはすごい綺麗なんですけど、文様だけはもうザザンみたいな雑みたいな感じで、でもなんかいい感じだなみたいな、ね、そういうの見ていくと 現代人と縄文人の感覚の違いがもちろんあるんですけど、ちょっと近いところもあるのかなって思う時ありますね。
なんかこう縄文時代とか縄文人みたいな、結構こうすごい大きな単位でこう主語として語られていく中で、なんかそういう人間性というか個人が見える瞬間があるとちょっと嬉しいですよね。
そうなんですよね、あの結局はそこが身近に感じられるポイントではありますよね。全然こう古い時代の人たちなんですけど、すごいサボってるのを見てると、ああ同じだって思うじゃないですかうまくできてないっていうのを見ると、あ俺もこういうこんなにうまくできてないなんて俺じゃないかって思う時は本当にありますよね。
ちょっと重ね合わせるみたいなところが、
そうですね、
かもしれないですね、
まあ、向こうも不本意かもしれないですけど
いやいや縄文人に相談だ。悩みなんて全部まとめて貝塚にぽい。あれこれと尽きない現代人の悩みに縄文的思考でお答えしていきます。というわけなんですけども、鈴木さん。
はい。これはですね、2017年に僕の出した本があって、
はい、
縄文人に相談だっていう本なんですけど、まあ縄文人はいないんですけど、現代人が縄文人のふりをして縄文的思考で現代的な悩みに答えるっていうお悩み相談本を出したんですね、
はい、
でまあそれをまあ今回コーナー化して新たにあの現代人の悩みを縄文的に答えられたらなというコーナーですね。
ありがとうございます、
はい、
これってなんかこうお悩み採用された方にはプレゼントみたいなのって
悩みを解決してさらにプレゼントなんてこれはちょっと
ですか、ね、
そもそも解決しないかもしれないですけどねあいやいやでも全然募集したいですもんね。
そうですね、
うん、
というわけで早速お便り届いております。太宰さん30歳男性の方です。弟に彼女ができません。
私は3人兄弟の長男なのですが、一番下に年齢イコール彼女いない歴の三男がいます。そもそも興味がないのか、目を背けているだけなのか、二次元に走ってしまい、実家の部屋には美少女系のフィギュアが並んでいます。どうしたら現実世界に目を向けてくれるようになるのでしょうか。
はいはい
はい、どうでしょう。
これ、その弟っていくつぐらいなんでしょうね。
就職をされてる。
はい、あ、じゃあもう二十歳は超えているっていう感じなんでしょうかね。
っていうことですね。
でも全然問題ないと思うんですよね。
はい、
まあ言ってみたら、やっぱフィギュアが趣味っていうか、まあ、フィギュアが並んでるって、フィギュアといえばやっぱ土偶じゃないですか、はい、縄文時代に作られた人型の土製品をまあ総称して土偶って言ってるんですけど、土偶って基本的にやっぱ女性が多いんですよ。あの、まあ女性っぽくない風に見えるのもたくさんあるんですけど、あの何度かあの考古学的にも性別をいろいろ検証しているんですね。あのたくさんの道具をこう、まあ、女性の特徴であるこう胸が大きいとか、まあ、女性器があるとか、そういうことを検証していて、まあ、かなりの道具がそういう特徴を持っていると。かつあの顕著な男性的な特徴、男性器があるとか、そういうのはほとんどないんですよね。まあ、ってことは割とこう土偶の性別っていうのは、まあ女性って考えるのはいいものの方が多いということなんですね。なのであのフィギュアもやっぱ女性、美少女フィギュアってほとんど土偶と変わらないんですよね言ってみたら、
はい、
まあ土偶自体に役割っていうのはすごいあの決まってるわけではないし、あの分かっているわけでもないんですけど、多分ですね、まあ、その時々の、まあ、社会的な課題みたいなやつが解決するために何かを祈っていたと思うんですよね、土偶っていうのは。やっぱりこう縄文時代も長いので、その時々でこう祈らないといけないことっていろいろ変わってたかもしれないじゃないですか。それはまあ確定したものではないんですけど、言ってみたらそういうフィギュアに祈るっていうのはもう古来からの伝統なんだと思うんですよね。
なるほど。
だからその弟くんはすごくこうトラディショナルなことをしてるというか
なるほどなるほど、
伝統にのっとっているんだと思うんですよね。
おなるほど。
だからもしかしたらそれは彼女が欲しいっていう祈りをフィギュアに込めてるのかもしれないですし、うん、また別の課題をそのフィギュアに求めてるのかもしれないですし、だから僕は全然問題ないと思いますね。
兄としてこの方は嘆いてるわけですけど、
はい、
正しいのは正統派はむしろ、
そう、あの伝統にのっとってんのは弟の方でな、あのお兄ちゃんはまあ心配かもしれないけど、
はい、
でもそれはあの彼なりのやり方で祈ってるんじゃないかなと思いますね。どう思いますか。
土偶って英語でそれこそクレイフィギュアみたいな、
はい、そうですね、
はい、
そうです
ね、まんまじゃないですか、
うんうんうん、
フィギュア。僕
材質が違うだけですか、
ね、材質が違う、はい、しかも美少女系ってなると
ヴィーナスですか、
ね、ヴィーナスですか、
ヴィーナス、なんか聞き覚えのあるキーワードが
なんか口を挟む余地がない気がしますね、ちょっとこれは、うん、もう解決したんじゃないですかこれ
そうですね、弟もちゃんと考えてるんだと思います、
うんうん、トラディショナルなことをしてるんだっていう自覚はあるんですかね、この弟は。
いや、それは分からないですけど、
はい、
それは暗にそういうふうにあのそういうのが染み付いてるのかもしれないですしその何ですかね、本能にこう組み込まれてる可能性がありますよね、うん、何かに人型の何かに祈るっていう、
うん、
根源的な欲求の表れかもしれないですね。
そうです
ね、
なるほど、うん、急に三男で発言したと、それが欲求が
そうですね。
なるほど。
でももしかしたらそのお兄ちゃんもその美少女フィギュアに祈ってみたらもう分かるかもしれないですけどね。
なるほど。じゃあもう心配なしと。
問題なし
です、ね、問題なしと、はい、続いての現代人からのお便りです。釈迦本さん、25歳男性。バレンタインチョコが欲しいです。私は先日のバレンタインデーにチョコを一つももらえませんでした。大学在学中は彼女にもらったりサークルの女子たちにもらったりしたのに、とにかくチョコが欲しいですということなんですけど、
はい、はい、この釈迦本さんっていうのは 釈迦堂の釈迦とか釈光器土偶の釈迦とかそういうことじゃないですよね。
多分坂本さん本だと思われます、はい、
なんでしょうね、
はい、計らずもちょっとそういう感じになってしまいましたけど、
でも今でもバレンタインチョコが欲しい人とかすごいかなって気にもなりますよね、うん、今バレンタインチョコで愛の告白するとかそういう時代じゃもう全くないような。
そっか、そもそもそうですよね、うん、チョコはイコール告白みたいな感じでしたっけ前って。
いやでももうそんな時代はもうだいぶ前に終わってるような気はしますよ ね、
そうですね。
今だってね、女の子がチョコ買うって言っても自分のために買ったりとか、
うんうん、チョコラッティの有名チョコとか、 それこそ大きなデパートとかでこ
う可愛いチョコがいっぱい出るから、なんかそういうのでねチョコ買ったりしますからね、うん、坂本さんは25歳にしてない、あれですね、古風なタイプではありますね
確かに。
いやでもそれにしてもやっぱり間違えてると思うんですよね、
はい、
これに関しては、
はい、
やっぱり待っててくるっていうのはやっぱおかしいと思うんですよね、
うん、
やっぱ食べ物はちゃんと自分で取りに行かないといけないっていうのがやっぱりセオリーだと思いますね、
はい、
でやっぱ待ってて手に入るものなんて縄文時代から考えても何一つないんですよ、
うん、
ちゃんと取りに行くべきですね。いや本当にチョコをくださいと言うべきだと思うんですねチョコが欲しいってこうちゃんとこうアピールするべきだし、獲物だとしたらちゃんと罠を仕掛けておくとか、なんかそういうことをしておかないと、それはやっぱりね食べ物は突然降ってきたりはしないので、それ待ってるだけじゃ難しいと思いますね。これはね本当に取りに行くべきです。狩猟採集ですね、
チョコの狩猟採集、
チョコの狩猟採集をするべきだと思いますね。
うん、何ですか、待ち伏せしてくれと。
そうですね、待ち伏せしてくれで成功する可能性は低いかもしれない
限りなく狩猟能力が低い、現代においては低い感じは印象を受けますね。
そうですね、
どっちかというとそのさっきおっしゃった罠的なことの方がなんか現代っぽい感じはしますよね、
うん、
なんか
いやちゃんとやっぱりチョコが欲しいんです私はって言って、本当にお願いですとか言ってお願いするべきだと思いますし、
事前に言っとかないといけないですからね。これ
でもしかも
結構も人気のチョコとか買うのも大変だったりするので、お値段もねそれなりにしたりとか。
そうです、だからもう本当にお返しを本当にすごい頑張りますっていうことをちゃんと言ってチョコをいただくようにするか、まあそういうね下準備をちゃんとしておくべきだと思いますね。もう普通に買いに行ってもいいですけどね、チョコが欲しいんだったら
まあそうですね、とにかくチョコが欲しいということなんで、
切実さが現れてます
もんね。とにかく欲しいんだったら別にね、お金を出せばいくらでもチョコは買えるわけです
ちょっと元も子もない感じもしますけど、
うん、まあ、そういうことですね。とにかく待ってて食べ物を手に入れようっていうのは、うん、これ虫がいいですね、
うん、
でもこの人は大学在学中には一応なんかこうもらったりはしてたらしいんですよ。それは何だったんですか、はいはいはい、自分が気づいてないだけで実はこう取りに行ったりすることをしてた、
もしかしたらしてたかもしれないし、もう彼女からもらってるって言ってるので、はい、まあ、それはやっぱりちゃんと下準備ができているというか、
うんうん、
チョコをもらえる土壌があるということなわけですから、
うん
うん、まあ、もちろんねもらいっぱなしではないと思うので、そこはちゃんとできてたんじゃないでしょうかね。
サークルの女子たちっていうのは何のためにくれてたんですか、この人に、坂本さんに。
共同体の維持とかなんですかね、
うん、
共同体の維持、
あ、それはあるかもしれないですよね。この何ですかね、まあ、分け与えてもらっていたという、う
ん、まあ、ある種、まあ、
そうそうそう、共有してね、
はい、
うん、
意識みたいなところもありますよね、うん、もはやその共同体にとって、
そうそうそう、うんうん、本当に、まあ、若い時はやっぱりそういう共同体の中でこう一つ の、 保護されている存在だったのかもしれないですけど、うん、まあ、もう大学とか学びの場から出て今はやはり自分で食料を取りに行くべきだと思いますね、うん、それはチョコであろうと思う。だからもう坂本さんは本当に自分で取りに行ったらどうですかっていうことを僕は言いたいですね、
まあ、とにかく虫が良すぎると。
虫が良すぎますね、
はい、
待ってて食料なんて来ないですから
縄文ラジオその日は燃えているか、次回もどこかの遺跡よりお届けします。さよなら。
さよなら。
さよなら。